京都市京セラ美術館アートカフェタイム。マキコミックス京都月曜日第3週目は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けするコーナーです。今日ゲストにお越しいただいたのはこちらの方です。自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、京都新聞の野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、小野さん、今日はどんな展覧会についてお話しいただけますか？は
い、ただいまの京都市京セラ美術館で開催中のマリー・ローランさんとモードとの展覧会のご紹介をさせていただきます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、マリー・ローランさんとモード、うん、はい、こちらはどういう展覧会なんでしょうか？
はい、皆様もよくご存知 のフランスの画家であるマリー・ローランさんと、こちらも超有名なデザイナーのココ・シャネル、この2人の作品を中心に、うん、この競争の時代と言われた、はい、女性がもう活躍した熱気あふれる1920年代のパリの芸術とファッションの面から紹介している展覧会です。
なんかマリー・ローランさんの絵ってすごくこう、ね、うん、はい、日本でもすごく人気のある、
そうです、ね、
ね、絵なんですけれども、はい、ハルムさんはマリー・ローランさんの絵は知ってます、は
い、見たことはあるっていうぐらいですね、うんうんう
ん、なんかね、多分ね、有名な絵があるので、はい、目にしはったことはリスナーの方々もあるかなと思うんですけどね、うん、はい、なんて言ったらいいんですかね淡い色合い
の、ね、そうですね、そうです、本当に透明感のある淡いなパステル調の、特にピンクとかがちょっと印象的かなと思うんですけれども、うん、そうそう、その肖像画が特に有名感、代表作かなというふうに思います。
ですね、女性の肖像画ですよね、
はい、多いですね、
多いですよね、はい、はい、なんかこう、ピンクと、うん、あとグレーも、
そうですね、
明るいグレーですよね、
はい、そうですね、
はい、うん、のなんかこうね、ほわーって優しい顔をされてて、どちらかというと、
う
ん、あれ油絵なんですね、なんかこう、
へー、はい、
そう、あの透明感のあるのが
水彩画と思ってました。
そうなんです、
ね、すごいなんかその淡い感じの色合いのそのマリー・ローランさんなんですけど、うん、はい、まあ、代表的なのって言ったらどれになりますか？
そうですね、今お話にも出ましたけども、やはり肖像画が有名かなと思います、はい、で、その肖像画としての画家としてのこの地位を確立した作品がございまして、はい、それがこの今回の展覧会でも出品されてるんですけれども、うん、グールゴー男爵夫人の肖像という、こちら今回ね2点書かれてるんですけれども、はい、これがすごく評判になりまして、この
当時に、
そうなんで、当時評判になりまして、このマリー・ローランさんに肖像画を描いてもらうことが、この当時の社交界ではこうステータスとなったという、うん、
ああ、
なるほど、
なるほど、もう見てほしい、ね、
そうなんです、
そりゃそうですよね、
そうなんですよ。で、この、まあ、成功の証として、ココ・シャネルも、うん、はい、肖像画をマリー・ローランさんに描いてほしいと依頼をしました。
はい、
その作品も今回の展覧会に出展されております。
素敵ですよね、この絵もね。
そうなんです。ただ、
はい、
実はこの作品にはちょっと今の曰くがございまして、はい、確かにご覧になった素敵な作品なんですけれども、うんうん、はい、実はココ・シャネル、この出来栄えに不満を持ちまして、
うん、
書き直してくれと、ローランさんにな
んて失礼な
そうなんです、
本当ですよね、
そうなんです、
画家さんに書き直してくれって、
ね、ただローランさんもそれを拒否して、
また拒否しちゃうんね、
まあ、自分のプライドもきっとあったと思います。
そうそうですよね、芸術家とし
てココ・シャネルはこの作品を受け取らなかったという、
バチバチじゃないですか。
そうなんです、
で確かにバチじゃないですか。
おそらく、はい、その頃女性の社会進出が顕著な時代 の女性の象徴であったココ・シャネルが、うんうん、はい、ね、佐賀さん、作品見ていただいたんですよね。
あ、そうなんですよ、私ね、はい、実はね、昨日展覧会行ってきてすごい素敵やったんですよ。そうなんです
、はい、ぜひ皆さんの会場でご覧いただいたら分かると思うんですけども、すごくこのココ・シャネルの肖像なんですけれども、
う
んうん、ちょっと物憂げな表情で、少し、
う
んうん、女性らしく弱々しい雰囲気の肖像になっていて、うんうんうん、おそらくこのイメージが当時のココ・シャネルのイメージ、
はい、
女性の先端を行くようなスタイルとイメージ合わなかったのではないかと。
あ そこが私のイメージは違う
そうですじゃないかなというふうに言われて、ココシャネルは気に入らなかったんじゃないかというふうに言われて、
なるほど、イメージ戦略みたいなのもあるかもしれないですよね。
そうですね。
ココシャネルがこう使っているその自分の写真っていうのが、こうタバコこうちょっと片手に、
あ、見たことあります。
はい、
あ、
すごいこうなんかかっこいい女性っていう感じでは確かにあるから、あ、まあそのイメージとは違いますかね、もしかしたら、ね、
そうだったと思います、おそらくですけども、
はい、でもすごい素敵な絵ですよ。
そうなんですよ、ね、本当にそうなんで、ぜひあの皆さん会場でもご覧いただけたらと思います、うん、
はい、そうなんですね。なんかあのそのね、今おっしゃっていただいたように、うん、そのマリー・ローランさんの絵だけではなくて、はい、そのココシャネルのこととか、はい、あと他にもいろいろあれですよね、ビオネだったりとか、ね、はい、はい、ポアレだったりとか、はい、その当時のこれはファッション界ですかね。
そうですね、そうなんです。あの今回の、ま、展覧会タイトルにものマリー・ローランさんとモードとありますように、はいはいはい、あのこの1910年から1930年代 の、 あのファッションの変革やこの流行もこう合わせて紹介させていただいてます。
面白い企画ですよ
ね、 です ね、
はい、ありがとうございます。で、この時代先ほども、お話した通り、はい、すごい女性の進出が、うんうん、目覚ましい時代でありまして、うん、それなぜかと言いますと、ちょうど第一次世界大戦に入ったの後でございまして、うん、戦場に男性が行った、で残された女性は守るために社会進出しなければいけなかったということで、一気にファッションも変わっていったんですね。でそれまではギュッとコルセットで体を締め付けるようなスタイルが、はい、本当に主流だったんですけれども、うん、はい、それを取ってで、うんうん、とってエキゾチックなスタイルを提案したのが今回も出品されてますのポール・ポワレ、デザイナーのポール・ポワレなんですね。でまたそのポール・ポワレからもっと進んだココ・シャネル、皆さんご存じのように、はい、うん、ちょっと男性のスタイルであったりとか、うんうん、スポーツウェアなんかも取り入れて、とってもシンプルで機能的で動きやすい、このファッションを生み出したのがココ・シャネルになります。そのココ・シャネルのドレスももちろん展示しております。
すごいですね、実物なんですよね。
そう、絵の展覧会だけじゃなくて、そうなんです、うん、そう、はい、そのね、ファッションも展示されているんですよ、ね、その当時のですよね、あれね。
そうなんですよ、
それがまたね、すごい素敵、
そうなんです。で、そうなんですよ、でもぜひそこをご覧いただきたいんですけれども、うん、おっしゃると約100年以上の前の作品なんですね、うん、
1920年代だと。
そ、 うん、はい、それがそのココ・シャネルが、うん、デザインしたそのドレスが今見ても全くこう古びて見えない。
あ、そうなんです、うん、新作って言われてもそうかなって思います。
今来てちょっと外に出てもおかしくないような、うん、本当に革新的な先端を行くデザインをしたっていうのがすごい素晴らしいデザインになってます。
いや、でもそうですよね、本当素晴らしいですよね、うん、なんかそのファッションっていろいろあるから、うん、古いファッションが、うん、かえって面白いと思って、うん、まあ、着るとかね、うん、そういうことあると思うんですけど、
はいはい、
う
ん、なんか一周回ってとか言いますもんね、今はね、
いますよね、う
ん、
でもね、それ一周回ってとかじゃない、うん、シャンシャネルのスタイルって、うん、ずっと素敵、
そうなんですよ、ずっと素敵なんです、
ずっと素敵ですよね、ね、あれすごい不思議、
うん、でこの華美なこの装飾とかを全て取ってシンプルなスタイルを作ったっていうのも、うん、本当に今 の、 トレンドとかファッションにつながるところにあるんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、
確かにそうですよね、はい、そうで、それがね、そうそう、両方ね、こうマリー・ローランさんの絵とそのココ・シャネルのモード、うん、あ、まあ、ココ・シャネルだけではなくてね、はい、ソファールとか、うん、その両方あるから、その当時マリー・ローランさんがこの絵を発表した当時、うん、あ、こういうファッションだったんだ、うん、とか、
あ、世の女性はってこと
ですね。あ、そうです、そうです。 なのでそのファッションから見ても、あ、時代ってこんな時代だったんじゃないかなみたいな、うん、そんななんか、うん、
その通りです、その通りですね、おっしゃる通りありがとうございます。
いや、すいません、そうなんです、熱く語ってしまった。
そうなんです。今回の展覧会の見どころ、あ、ごめんなさいね、見どころとかもさっき言ってしまって申し訳ないなんですけども、はい、そこが一つのポイントになっていて、うん、そうなんだ、はい、そうなんです、その時代そのファッションとその美術芸術が交錯したような、そんなところを本当にこの勢いがあったそのパリの街並みとかを一気にギュッとこう凝縮したような展示になってます。
確かに、確かに、
なんで、なんだろうっていうか、その あの女性の輝きとか、うん、きらめきとかいうのが、はい、この魅力がこう会場にあふれてるようなパワーを感じませんでしたか、会場に。
いやでも本当にそうです。なんかもうすごい素敵な時代やったんやろうなっていうのが、うん、こう肌で感じるようなそんな展覧会場でした。
すごい。
そうなんです、ありがとうございます。おっしゃる通りです。
なんかねずっといたかった、うん、
あその空間に、
空間に。
一個絶対行こう
絶対行こう小野さんご自身のおすすめポイントとしてはやっぱりそういうところですか。
そうですね。で、うんうん、今回そのなんだよ、女性の、まあ、社会進出とか女性の解放であったり、うん、とかいうのもキーワードにあるんですけども、はい、もう一つ工作っていうのも、工作とか越境とかっていうのも、まあ、テーマの一つになっていまして、うん、はい、そのマリー・ローランさんもココ・シャネルも、うん、ただ芸術であったりとか、ファッションであったりというだけではなくって、実はバレエの衣装であったりとか舞台美術とかにも手掛けてるんです。で今回そちらの方も、展示でご紹介をさせていただいているので、映像も含めて存分に見ていただけるかと思います。
盛りだくさんですね。
本当に盛りだくさんなんですよ。バレエの舞台のその、衣装とかを、はい、その監修というか、
そうなんです、
なんですよね、はい、をされているその舞台が、まあ、その当時の舞台ではもちろんないですけど、うん、今のその映像になっているものが上映されているので、実際に動いているのが見られる。
贅沢。
そうですね。そうなんですよ。で、まあ、その舞台の、舞台美術の絵であったりとかも資料も残っておりますの で、うん、でそこから着想を得た作品もございまして、うん、まあ、本当にいろんなことをクロスオーバーするような、うん、感覚かなというふうに思います。
へ、うん、はい、そう、すごい。だから面白い。なんかこんなこともやってたんだよって字に書いてあるだけじゃなくて、うん、実際に見ることができるような展覧会になってて、見応えが本当に
すごいですね。
あります。
絵だけやと思ってました私。
そうなんです。ありがとう。もうその あらゆるところでパリの魅力が溢れておりますので、
はい、
もう一つね、先ほど不仲だったのマリー・ローランさんとココ・シャネルは、うん、ずっと不仲であったと、バチバチであったと、いうことはあったんですけども、そのお話もさせていただいたんですけども、もう一つ の見ていただきたいポイントがございまして、はい、会場の一番最後の部屋になるんですけども、うん、そこにピンクのドレスが飾ってあります。
ピンクのドレス、
はい、ピンクのドレスなんです。それはシャネルのデザイナーであったカール・ラガーフェルドの作品になってるんですけど、うんうん、これが2011年にコレクションで発表された作品なんですけども、はい、このドレスが実はマリー・ローランさんのピンク、
うんうん、
淡いピンク、あれから着想を得てデザインをしたというと本人が言ってるんです。なんでこの約、まあ、100年近くの時を経て、うんうん、2人はこんな形で再会をしましたっていうのが最後の展示会場の最後に飾られているんです。でそこをちょっと、まあ、そんな、ストーリーとかも感じながら見ていただけたら嬉しいなと思います。
うん、
そ
うですね、はい、そう、なんかね最後に融合する感じです
よ
ね。
そうですね。
なんという見せ方。
そうなんです。
そうで、そのドレスがこう展示して、もちろんドレスも展示してあるんですけど、うん、だけじゃなくてそこも映像も、
そうなんです。
映像もあるんですか。は
い、そのコレクションの、映像も同時に流させていただいてますので、うん、特に臨場感はあるかなと思います。
すごい、
はい、でそのピンクのドレスが京都会場だけでの、ピンクのドレスは京都会場でしかご覧いただけないので。
そうやったんですね、
はい、
いや
ー、うわすごい、京都すごい。
なんでぜひお見逃しなく。
いや本当です。もうハルムさん行かなあかんでしょ。
いやもうバス乗ります。
ありがとうございます。
はい、いやぜひご覧いただきたいと思います。いやもうすごい、もうね、もう魅力がまだまだあると思うんですけど、うんうん、そろそろお時間になりましたので、小野さんからぜひリスナーの皆様へ、はいはい、メッセージお願いします。
はい、ありがとうございます。会場内なんですけども撮影が一部可能になっております。
すごいですよね。
そうすごいでしょ、はい、
そうなんです。
なんで
ぜひ写真を撮っていただいてお家に帰ってちょっと余韻に行っていただくのもいいですし、ぜひSNS に上げていただいて感想などとお聞かせいただいたら非常に嬉しいです。
そうなんですね、
はい、
あげよう
ありがとうございます。
ぜひ上げてください。
はい、で会期なんですけどもね、6月11日までとなっています。はい、で会期が とんで、ちょっとあまりもうないんですけれども、
そうですよ、ちょっとね、うん、もううかうかしてたら終わってしまう、
そうなんです、
そう、あっという間にね月日流れちゃうんで、
はい、おそらくね会期の終盤になるとちょっと混み合うことも予想されますので、
あ
のお聞きになった方はぜひ急いで
本当
行っていただけたら嬉しいです、
はいはい、ね、ただ今日ね月曜日なんで休館日、そう、今日はダメです、今日はお休みなんで明日から、
はい、
明日からぜひ、
私もバス乗っちゃダメです、
今日はまだちょっとぐっと我慢します明日からお願いします、
はい、
はい、6月11日までですね、うん、京都市京セラ美術館で、本館の北回廊1階、はい、入っていただいて1階のところの、ね、左手ですわってすごい素敵なね会場になっていますので、うん、そちらにお越しいただけたらと思います。午前10時から午後6時までなんですけども、入場は午後5時5、30分までになってますので、はい、お気をつけになってください。月曜はお休みです、うん、はい、火曜から日曜までということですね、うん、お願いいたします。はい、一般の方2000円、大学生高校生が1500円、小中学生が700円、うん、はい、未就学児の方は入場無料ですので、
はい、
はい、一緒に行っていただいて大丈夫です。
はい、
はい、ぜひぜひお越しになってください、うん、いやー、もう素敵な展覧会のご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話しいただきましたのは京都新聞から、小野美希さんにお越しいただきまして、マリーローランさんとモード展について、ご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。